A もみっけ市民レポーターのページ。市民レポーターの皆さんが市内のさまざまな場所に出かけて、市民ならではの視点から小牧の魅力や身近な話題について取材した様子を毎月紹介していくコーナーです。レポート260。木のある暮らしで毎日を豊かに過ごしたい。加工しづらい硬い木や紫色の木など敬遠されがちで大量に出回らないユニークな木を手に入れ、その木の味わいを何とかして皆に伝えたいと、本業の家具屋の傍ら奮闘する大和木工所社長の広瀬修太郎さんに話を聞いてきました。木製品加工から始まり、創業74年の大和木工所、現在では木の仕入れ、デザイン、製作、販売までのすべての工程を自社で行い、お客さんのニーズに合わせた特注家具を製作しています。形にしてあげたい。取り扱う材木は主に広葉樹で、その数なんと30種類以上。癖のある木も形にしてあげたいと、量産ではあまり使われない硬くて加工しにくい木も取り扱います。木を知り最大限に生かす家具屋にしかできない仕事で、木と暮らしに寄り添います。先日行われた市政70周年記念事業、愛知県植樹祭では、四季の森の木から作ったマグネット、カレンダー、ストラップなどの贈呈品を制作。また小牧産業フェスタでは、料理の皿にもディスプレイにもなるおしゃれな木製カッティングボードの配布を行いました。 KKY ブランド、自分の子供に作ったことがきっかけで生まれた木製の小物や玩具を KKY と名付けました。木目を生かした仕上がりはインテリアにも最適で、小牧市のふるさと納税返礼品にも指定されています。着色は一切行わず、ドイツ製の安全な天然塗料、国内でのウレタン塗装を施し、木本来の色合いを楽しめるように仕上げています。すべての工程が手作業のため、一度にたくさん作ることはできません。メイドインジャパンへのこだわりを持ち、一つ一つ丁寧に作ることで、より美しく、より温かみのある唯一無二の製品へと仕上げています。子どもたちが成長した後、 KKY の玩具はその後もインテリアとしていつまでも活躍し続けることができるのです。いつか KKY のグッズで子どもたちが遊び、それを保護者が見守れるような場所を作りたい。そしてこのブランドがデザインを考える人、制作する人、完成品で遊ぶ人、それを見る人等々、すべての人が笑顔で幸せになれるような循環を生み出すことができたら、と広瀬さんの大きくて温かい思いがいっぱい詰まった KKY です。写真3枚あります。1枚目、木のぬくもりを感じさせるジュースセット。2枚目、入試ケース。蓋と本体は木目も揃うオンリーワンの商品。3枚目、左はドーナツ、右はオブジェにもなる積み木。どちらも手作業で磨いているので、癒されるような優しい感触がたまらなく心地よい。写真終わり。編集後期ヤンメイ。目はもちろん触り心地もよく、我が子が小さかったら与えたいと思える玩具でした。入試ケースは入れ物と蓋を木目が合うように作られていて感動。手間暇かけて作られたものだからこそ魅力的なのですね。今回の取材先、大和木工所。場所、ママ原神殿 203-1、 電話 73-8464。 ホームページと KKY の QR コードあり。レポート261、学びを通して挨拶ができるように、将来の新しいコミュニティのために。現在1万人を超える 外国籍の方が小牧に住んでいます。各地域で外国籍の子どもたちに勉強を教えるボランティア活動が行われていますが、今回は東海大大城児童館で毎週土曜日に開かれている日本語学習手まり塾に行ってきました。ボランティアで子どもたちに勉強を教える先生たちの話も聞いてきました。令和元年9月から大城児童館で勉強会を開始しました。子どもの父母の出身国籍は様々で、日本で生まれ育っているけど家庭と地域の文化の違いに戸惑うことも多く、そんな子どもたちの地域や学校での関わりも大切に考えながら、勉強を通じて一緒に学ぶ活動をしています。現在先生の数は12人、すべてボランティアで成り立っています。目標は挨拶ナンバーワン。手まり塾はこの目標通り元気な挨拶から始まります。勉強は主に国語を中心に、日本の生活や礼儀なども学びます。主催の刈谷俊彦さんは、まずは元気に挨拶ができることが地域との関わりの始まりですと話します。子供を思う心が集結、勉強を強要することはしません。子供が自主性を持ってやれるように手助けします。宿題をする子、テスト対策の勉強する子、それぞれです。教える側は先生未経験の人や元教職員、現役の大学生や日本語を教える勉強をしている人、そして手まり塾で勉強をしてきた子など様々です。皆さんは子どもに教えるためタブレットやホワイトボードを用意して独自の工夫をしたり、自分で予習をしたりと、ボランティアの域を超えるような努力をしてくれています。参加したきっかけは町内会の人に誘われた。自分が外国籍という人、中には外国籍の親を持ち、小中学校では周りと馴染むよう合わせることに生きづらさを感じ、その経験から少しでも何か役に立てないかと考え参加したなど様々です。次世代へつなげたい。子どもたちのペースに合わせ勉強を教えながら、時には日常生活の話を聞いたり相談に乗ったりなどのコミュニケーションをとります。こうして様々な人との関わりを提供する手まり塾、ここで学んだ子どもたちが成長し大人になった時、次世代へとつなぐ新しいコミュニティを広げていけることが理想ですと刈谷さんは未来を語ります。そしてボランティアの先生たちの力がなければ続けることもつなげていくこともできません。先生たちには本当に感謝しかありませんと話します。現在先生子どもともに募集をしています。詳細を聞きたい人は主催刈谷さん宛てに連絡してください。写真6枚あります。1枚目先生たちも子どもたちも笑顔です。2枚目児童館の2階が学習場所です。3枚目4枚目ほぼマンツーマンで教えます。5枚目6枚目教材はありません。自分たちで持ってきます。写真終わり。編集後期くーちゃん、子どもたちに話を聞くと楽しいという声が。勉強も一生懸命取り組んでいて、ボランティアの先生方もそれぞれがとても熱心に教えている姿が印象的でした。文化が多様化する中での取り組みは重要だなと感じました。今回の取材先、日本語学習手まり塾、学習場所大城児童館、城山 3-2-4、 学習日時毎週土曜日16時から18時、問い合わせ090-3554-1904、主催刈谷俊彦。